健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツ、新春一発目のドン健です。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで新春一発目でございます。はい、皆さんもう明けましてじゃないですね。もうだいぶ経ちましたが、
いや昔は1月はずっと明けました。
そうです。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ NPO 法人の支え合い隊ですけど、はい、今年の何なんか抱負みたいなありますか。あ、それその前にちょっとメンバー
紹介します。
今日のメンバー紹介してなかった。はい、はいはい、
じゃあ私からすいません、今年もですね、はい、1年私の目標はですね、はいはい、少なくとも1歳は年を取るんですけども、うん、年齢はあと15歳ぐらい若返りたいと思っております。
はい、はいはいはい、
よろしくお願いします。
はい、事務局長の吉本隆二です。そうですね、私ちょっと体重を5キロぐらい減らしたいと思います。
あら、
まあ、規則正しい生活をしながらですね、うん、はい、頑張ります。
はい、はい、よろしくお願いします。
じゃあ私は10キロぐらい減らします
。はい、じゃあ、 あの隊員の稲田寛子です。はい、よろしくお願いします。今年はそうですね、今よく睡眠言われてますが、うん、質のいい睡眠が取れるようにちょっといろいろ考えていきたいなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。
はい、そして小野さん。
事務局をしてます大野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでこのメンバーでお届けします。ナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。では皆さん
ドンケン行きましょう。
ドンケンで行きましょうかね。2024年、
はい、はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。
はい、はい、行きましょう。今年も元気に、
ね、いいですね。なんとなくおめでたい気分になってるね。
さあそれではですね、はい、今回のテーマなんですけど、はい、まあ、腸についてと腸のお話、はい、いろいろあると思いますが、まあね、この話は、まあ、詳しく後ほど知っていくんですけれども、
う
ん、
超面白いかもしれないですね。
そうですね、まあ、この前に、まあ、新年明けたということで感染症の状況なども先に聞いておきましょうか。
そうですね、
はい、はい、
まずインフルエンザはピークを超えて、
はい、
で先週、延岡の定点が、うん、81ぐらいだったのが今週は35ぐらいまで減りました。だから急激にインフルエンザが減った
と、はい、
でただまだ学校ではですね、うん、子どもさん方の中でまだ流行中ですので、はい、まあ、注意は必要だと、
はい、
でインフルエンザが減ってくると何が起こるかというと、うん、インフルエンザの干渉効果っていうのが減少しますから間違いなくコロナが増えてくると。でまあ、前回からずっと言ってたヨーロッパとアメリカとで流行ってる JN1 っていうのが、まあ、中国、韓国、日本に大流行しましてですね、もう今3割ぐらいはピロラル株の JN1 株です。
JN1
株、
はい
はい、でこの株っていうのはもともとのピロラル株よりも 2倍以上感染性が高くて、でこの前まで流行ってたエリス株っていうのがあるんですけども、その株よりも 1.5 倍ぐらい感染しやすい。
症状としてはどうですか。うん、
症状としてはですね、まあ、一般的には、
はい、
あんまり今までのエリス株と変わってないという報告があるんですが、うんうん、実はですね、海外では入院患者さん、重症患者、それから死亡者、急増してます。で、先週セルっていう英文雑誌に出てたんですけども、肺に親和性が高くて、デルタの時のように肺浸潤が非常に多いということで、肺病変が前よりも多いんじゃないかというので、ちょっと世界中にもしかしたら注意しないといけないということで、特に高齢者は早めの治療ですね、はい、酸素が下がったら早めにステロイドを使う、はい、必要な時には早めに抗ウイルス剤を使うというような治療が必要ではないかということで言われています。実はもうフランスとかイギリスで大流行してですね、はい、公共交通機関はもうできるだけマスクをつけるようにという形で、もう海外ではマスクをつける方がかなり増えてきているというのは今の現状ですね。まあ、そのウイルスが今日本にやってきて、まあ、今週3割、
はい、
多分来週が4割から5割で、再来週に多分8割ぐらいになるんじゃないかと言われてますので、一気に増えます。はい、そうすると、 まあ、見通しとしては1月の終わりから2月の、まあ、上旬にかけてピークがやってくる可能性がかなり高いということで、それに向けてやっぱ準備をしておかないと、
はい、
薬とかですね、検査試薬とか、それから食料品のストックとか、そういうものが今から必要になってくると思いますので、うん、ぜひ準備しておいてもらいたいと思ってます。
はいはい、お薬なんですけど、はい、まあ、コロナの薬ですよね、抗ウイルス剤というのは、処方していただいてるんですかね、どうなんですか、ね、
そうですね、だから、もう必要な人には、まあ、その、条件次第で、例えば、薬によっては、12歳以上しか使えないとか、18歳以上しか使えないとか、まあ、高齢者に使うとき、高齢者は使えるけど、一般人にはこういうふうに使いなさいとかですね、まあ、そのある程度規定があるんですよ。まあ、もう例えば症状が非常に軽くて全然どうもない人には使わなくていいんですけども、うん、基礎疾患で例えば喘息があるとか、慢性の気管支炎があるとか、病気がある人はもう使っていいって形になっているので、はい、ぜひもう相談してですね、もう非常に症状が、
そう、
例えばめちゃくちゃ喉が痛いとか、息が苦しいとか今でも薬使った方がいいと思うんで、
はい、それもちょっと、相談していいってことですね。
そう、もう医師会の先生方には、はい、もうこういう場合にはこういう薬を使ったらどうでしょうかっていうのを、うん、まあ、お話ししてありますので、うん、ぜひ相談を受けて、で、薬を使いたい場合にはすっかり使うと、で、若い場合には、まあ、その抗ウイルス剤まで使わなくても例えば、うん、少量のステロイドを使うだけでもコントロールできる場合がありますので、うん、まあ、薬の使い方はいろいろ分かりますから、
うん、
もう、軽症は慌てていく必要はないんですけども、うん、もう自分なんか基礎疾患があるとか年齢が65歳超えてるとかいう場合にはもうできるだけ病院に行った方がいいんじゃないかなと思います。うんうん、
まあね、普通の風邪薬だけ処方されて買える
パターンもあります
ね。
ただよくあるのは風邪薬だけ処方して、まあ、それで、いい場合は多いんですけども、うん、風邪薬処方されても息苦しさが出るとか意識がおかしいとか、うん、ご飯が食べれないという状況は、
症状が軽減しない場合は、
その場合にはやはり病院に行った方がいいですね。
特
に土日とかに行くとですね、はい、患者さんがむちゃくちゃ多いので、ね、風邪薬しか出せない場合もいっぱいあるんですよ、
は
い、だからできるだけ平日の時間帯で病院の時間で電話していただいてですね、今何人、あまり待ち時間が多くないところに行っていただけるのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。もう長い時にはもう5、6時間待ちとかなる場合があるんですね。
はい、1月の、まあ、これから後半にかけて、また2月にかけて、うんうん、まあ、ちょっと注意していただきたいと。
まあ、ぜひ、風邪薬はまだ結構薬局に売ってるんですよ。うんうん、で風邪薬である程度良くなる方がかなりいますので、風邪薬とか解熱消炎剤とか、
はい、あと、ちょっとストックしておくということ
ですね。はい、お腹に結構来る場合があるので、うん、お腹の薬と、あと喉飴、
はい、
は絶対揃えとったらいいと思います。
なるほど。
はい。
はいはい、ということで、まあ、ちょっとね、これから、まだ、流行るぞというところでございます
ので。そうですね。多分今週1日に、
はい、
1日100人ぐらいになると思いますね。
はい、
すでに、15日で1日88人出てますので、
うん、
多分、まあ、今週、19日ぐらいには。
そうですね。感染力が強いのであれば、はい、
急に増えてくるんじゃないかなと思いますね。
はい。はい、気をつけください。
はい。
はい、ということでですね、まあ、この後から、まあ、腸のお話に入っていくんですけど、まあ、腸っていっぱいあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかね、そのあたりの、ね、
そうそう、ね、なんか焼肉屋さんでこう名前がいっぱいあって、
どこまでが腸なんだっていうね、そのお話もちょっとしていきたいと思います。そうですね。はい。
Down.
回はですね、腸の話ということで、はい、まあ、いろいろありますね。すね、何々腸っていう、つくのがね。
ああ、うちはゆできの町ですけどね。高千穂腸生まれですけどね。腸っていろいろありますよね。
ありますね。
日本人ってね、腸がむちゃくちゃ長いんですよ。
らしいですね。うん、あれ、なんでですか？
いや、結局、草食系の人間っていうのは、はい、日本人ってもう狩猟民族から途中から稲作に変わりましたよね。うん、だその期間が長ければ長いほど、やはり、食物を分解するのに時間がかかるんです。うん、はい、だから、日本人の場合は腸が非常に長い。はい、
へ、
いろんなものを分解できるように、今度は日本人しか持ってないような細菌も腸の中にいるとかですね。例えば、海苔ってありますよね。
海
苔、海苔、食べるの。
あ、はいはい、う
ん。あれ、分解する菌って日本人しか持ってないんです、世界で。だから腸を調べたら、日本人の、元々の日本人かどうかっていうのは分かると。奈良時代から我々はいっぱい海苔食べてるので、知らない間に日本人みんな、腸を分解する菌が日本人だけ腸にいます。
すごい。
外国人はいないです。
そうなんですか。
うんうん、
へ、
うん、だから環境と、それから、まあ、そういう、食生活と、そういうものが合わさって、あと遺伝的な問題で、ちょっといろんな病気ができやすいんですね。
うん、まあ、長いって言いましたけど、うん、どれぐらいなんか差があるんですか？
まあ、ですね、全部。
通常、その、まあ、平均的な長さって、腸の長さってどれぐらい、うんうん、
小腸大腸よりとも10メーター近いですね。
10メーター。
それぐらいお腹の中ぐるぐる入ってるっていう状況ですね。
それがまあ大体平均。
うん、だからこう、ぐーっと引き伸ばすものが伸びまして、
はいはいはい、
ずっと短くするとそれが3、4メーターぐらいになりますね。
うん、それがまあ日本人はちょっと長めと。
長いですね。相当長いと。
うん、
でもう一つ面白いのは、まあ、日本人の、例えば大腸がんの中で、うん、まあ、腸が長くて食物が残留しやすいと。そうすると、どこに一番残留しやすいかというと、水分が少ない直腸の部分に一番残留しやすいので、日本人直腸がんがむちゃくちゃ多いんですよ。はい、出口近くのところに癌ができやすい。
じゃあその人種によってもそうやって
そう違うんですよ。
できる、
うんうん、
ところが違う、
はい、ですね。食べ物も違ってくるしですね。
あ、そうです、食べ物がね、
特に食べ物がもともと日本人ってそういうここまで大腸が多くなかったんですけど、もともと食べてないもので、特に肉を食べ始めてから、うん、肉と脂が増えて急激に大腸が増えましたね。
大腸が多いですよね。
多いです。今、罹患率、がんの罹患率としては第1位が大腸がんなんですよ。
それはやっぱり食べ物の影響も、
ね、食べ物の影響ですね。圧倒的に増えましたね。でもう一つは、死亡率、
はい。
死亡率1位は肺がんなんですけど、2位が大腸がんなんですね。はい、だから、がんとして、もう大腸がんというのはものすごくメジャーながんなんだけど、
はい、
意外と皆さん知らないんですよね。
うん、
どうすればいいの、何食べればいいのとか、どんな運動すればいいのとか、何に気をつければいいのとか、症状とか言われて、大腸がんの症状って何やろうかって聞くとみんなわかんないので、まあ、今日はそういう意味 で、
そうです、ねね、
ちょっとお話をしようかなということでですね、
はい、
うん、超いい話をしようと。
超いい話。その部署によっても、もちろんその症状であったり、そういうのは変わってくるということですね。
がんの場所によっても違うんですけど、
はい、
まあ、簡単に考えればこう管になってますですから、うんうん、途中が詰まれば腸閉塞とか便秘になりますね、はい、軽ければ便秘、詰まったら腸閉塞、うんうん、で、あとは例えば、できる番が、できる部分がですね、
はい、
直腸に近いところであれば、便が出るときに大腸がんの表面を削りますので、そうすると血が出るんですね。だから下血とか便の外側にコーティングするように血液がくっついたりとかですね、いうのが起こっています。で、結構見落としがちなのが慢性の貧血。
あ、
女性は大体慢性の貧血って言ったら生理が多いんですよね。あと子宮筋腫とか。男性の慢性の貧血って言ったら圧倒的に男女が多いんですよ。だから男性で貧血見たらすぐ直腸の方の検査をするか、便潜血の検査をして大腸に何もないかどうかチェックするっていうのは非常に重要なんですね。
なるほど。その腸の中でも一番多い、その病気が多いっていうのはどこなんですか？
あ、やっぱりですね、
大腸。
大腸が一番多いですね。
うん、うん、
小腸がんって聞いたことないでしょ。
あまり聞かない、あまりというか聞いたことない。
ほとんどないんですよ、小腸がんっていうのですね。この前心臓にがんがあんまりないって話なんですけど、小腸も、ほとんどザルコーマって言って、肉腫はあるんですけど、がんはほとんどないです。 悪性リンパ腫とか肉腫あるんですけどね。だからそういう意味でカルシノーマって言って上皮系の細胞のいわゆるがんっていう肺がんとかやつですね。そういうタイプっていうのは大腸は腺がんの腺細胞があるので非常に起こりやすいんですね。
でも十二指腸は何ですか？
小腸です。
小腸なんですね。十二指腸のがんとかはあるんですか？
ほとんどないですね。
それもないんです
ね。ないです。はい。
まあ、一般、まあ、なんか、大まかに見てもやっぱ小腸がんっていうのは少ない。
少ないです。はい。ほとんど見ることないです。だからお医者さんでも多分人生の中で一回見るか見ないかぐらいで、はい。十二指腸にがんがあるとしても、十二指腸の中というよりも、十二指腸のファーターニュートっていう、その、分泌される部分があるんですよね。水液だとか、胆管ですね。その胆管の部分の先端のところにがんができることがあるんです。十二指腸の粘膜にがんは非常に少ないです。不思議でしょ、胃がんはあるのに十二指腸がんってあんまり聞いたことないですね。
そうですよね。潰瘍はね、よく十二指腸潰瘍とかは聞きますけど。
はい。だから、なんでかったの指が12指の、うんはい、これぐらいのサイズなんですよ。指12本。
12本分の長さ、
うん。長さがこうなってるんですけどね。ループが12本分で。こう並べた時にこんな丸い感じ。
指幅が2センチですかね。
そうです、はい。
あ、2センチの指が12本分ってことですか、
うん、フィンガーボールドっていうんですけど、これがその幅さでいった時にやっぱ10。はい、20センチ前後ぐらいのところで、まあ、胃の、一番終わりの部分からこう出てきて、こう腹膜の部分入ってこうやって入るの、実際結構長いんですね。はい、
すごい素朴だけど、知らない、知らない。
そっちに話が来たと思って
まあ、症状としては、うん、まあね、その腸ですから。
うん、だから、今日詰まらない限りは症状が最初出ないことが多いんですよ。
あ、出ないことが多い
んですね。うん。で、さっき言ったように、がんができても、その、いわゆる上行結腸っていうところは、まだ便が柔らかいので、あんまり症状が余計、詰まりにくいし、削られたりしないので、出血も起こりにくいですよね。横行結腸ぐらいまでって、ちょっと便が少し柔らかくなって、下行結腸っていう、要するに直腸の手前側のになると少し便が、形が出てきて、その辺ぐらいからは、こう、腸の中流れるときに、傷が入りやすくなって、まあ、便が、鮮血が出てきたりとかいうことが出てきやすくなるんですね。
あ、ちょっとあの症状といいますか、あの出血でいうと、うん、あの字と間違いやすいというか、こう、うん、なんかね、うん、字と思ってたら違ってた癌だったとか、逆にちょっと心配していったら字だったとか、
そうですね、
なんかそれよく
紛らわしい部分にあるんですよね。
はい、
まあ、字出血っていうのは鮮血が多いんですよ。
その血の種類が違う。
そうです。はい。
感じが
要するに、そこの部分の、静脈が、こう、あの、傷が入って出てくるような、そういう出血なので、うん、まあ、真っ赤っかな液の血が出てくると。で、意外と派手に出てくるんですね。
派手に出てくる
んですね。うん。で、大腸とか食、直腸っていうのは、便が流れるときに、その便が削って、その粘膜に混ざるような形で、うん、あの、便の中に血が混じる。もしくは便の表面にね、あの、ペタッとこうくっつくような形で血がついている場合には、それはもう直腸由来の、血のことがあるので、うん、ドバーッと出た時よりも、その、便にくっついてるって方があんまり良くないですよね。
見逃しがちというか。
便の検査の時は表面をこうしてする。
そうそうそうそう。表面を取ると。奥の方取ったら削ってないので、かえって見つからないです、ね。で、表面のところの部分を触りなさいっていう。
ね、
うん。
ちゃんと意味があるんですね。なるほど。面白い。まあ、がんの話だけでもね、これだけありますけど、他にも、まあ、がん以外の腸の病気というのも。
そうですね、
あるということなんで、うん、そのあたりもまた
例えば、よく知っとってほしいのは、盲腸は右の下って分かりますよね。
あ、盲腸ね、はい、
うん、左の下が痛くなるときに、はい、まあ、これ左の盲腸って言われてる病気あるんですか、知ってます？
左の盲腸
知らない
これね、大腸憩室っていうのが左側の大腸に憩室ってちょっとこうね、膨らみができるとこあるんですよ、
うん、
もう腸管の外側にボコッとこう穴、あの、いわゆるこうちっちゃな部屋みたいなのができるんですね。そういうとこができると、あの、盲腸みたいにそこの中に食物残渣、食べた、あの、あと、カスが溜まって、そこで菌が増えて、憩室炎っていうのを起こすんです。それが左側の下に多いので、左側の下が痛いときは、大腸憩室が非常に多いんですね。右側の下が痛いときは、虫垂炎、まあ、盲腸が多いと。あと、結構臨床でよく見るのは、もう40代、50代ぐらいになると、虚血性腸炎っていうのが起こるんですよ。 まあ、腸の腸を栄養する血管がだんだん動脈硬化で細くなって、うん、例えば脱水になったりとか水分摂取量が少なくなったりとかですねいう状態になると血の流れが悪くなって、まあ、腸の粘膜がですね傷が入ってしまうんですね。そうするとそこからうわーっと一気に血が出るので、いわゆる下血、大量下血ってのがよく起こるんですよ。で、もうよく救急車で来るパターンなんですけどね。うわーこんなに血が出てっていう話になって、大腸がんではあんまりないんですけどね。大量下血、その虚血性腸炎っていうのはものすごい血がいっぱい出るっていうのを覚えておいていただくと、結構まあ40代50代から高齢者にかけて結構多い病気なんですよ。でみんなびっくりしてわーと思っちゃうんですけど、まあ、ちゃんと処置して、まあ、消化管も安静にしてですねしばらくするとほとんど良くなっちゃうんで、うんうん、これも脱水の延長線上の症状で夏のものすごく暑い時に水分摂取量が少なくなった時と冬のこの時期ですね寒いからお茶飲みませんですね水も飲まないでしょ、うん、結構冬も脱水になりやすいんですよ。だから今結構虚血性腸炎多いので、
はい、脱水からってことですね。そ
う
ですね、
はい、うん、まあね、年取ってきて動脈硬化が進んでくると、うん、脳の血管とか心臓の血管だけじゃなくて腸管の血管にも結構傷、細くなるっていうことが起こるんでですね、はい、うん、まああとは、もう一つ便潜血とか下痢とか、便秘を繰り返す病気で潰瘍性大腸炎とかクローン病っていう炎症性腸疾患という病気が聞いたことあります
か？ありますね、
うんうん、これも最近日本ですごく増えててですね、うんうん、まあ環境要因とそれからストレスと持ってる遺伝子のタイプなんかで非常に多くなるんですね。
これも治療すれば、
そうですね、前はね原因がはっきり分かってないし、うん、治療法があんまりなかったんですね、うん、まあ、安倍総理大臣で有名になりましたね、ペンタサン飲んでて潰瘍性大腸炎っていうの で、うん、で今はですね免疫をコントロールするお薬を経口で飲んだりとか、あと今注射で非常によく効く薬ができましたので、もし便秘と下痢を反復したりとかですね、うん、しょっちゅう便に血が混じるとかそういう症状が出てきて、なおかつ微熱が出たりとか、なんかお腹が変な調子が続くっていう方の場合は一回腸の検査を考えたらいいと思いますね。
はい、
はい、
腸の、ね、病気いろいろとお話がありましたけれども、うんうん、まあ、症状として、まあ、まずその、
そうですね、さっき言ったような鮮血とか、そうですね、はい、それ以外にですね、ちょっと症状に入る前に一つ言っておきたいことがですね、はい、これ大腸がんって遺伝関係とか遺伝子がかなり関係するんですよ。
あ、遺伝子
関係、うん、だから大腸がんの人っていうのは、はい、家族内に大腸がんがいる場合にはかなり自分もなる確率が高いということで気をつけたらいいです。はい、で特にあの大腸がんの中にですね、ポリープタイプで発生するような大腸がんってかなり家族がの歴が多いので、はい、まあ、あの正常部分から大腸がんが出てくる人と、まあ、もう平らなところですね、ポリープになってポリープの一部ががん化するっていうパターンなんですけど、特にこのポリープが一部ががん化するタイプって遺伝が結構多いので、うん、だからご両親とかそれからご兄弟とかに大腸がんがある場合にはもしかしたらと思ってても、まあ、定期的に検査するというのはすごく大事ですよね。うん、で2番目にリスクファクターに入るんですね、あの肥満。
これいつも出ますよね。
はい、あのなんでかというと、はい、この高脂肪食っていうのが酸化ストレスが起こってがん化が起こりやすいというのは分かってるんですよ。だから油をいっぱい食べて肥満の状態っていうのはやっぱり大腸がんに会った時になりやすいので、うん、特に家族歴があって体重が大きい人っていうのは大腸がんは必ず考えておかないといけないです。うん、で3つ目が多量のアルコールの場合、うん、それから最近よく言われているのが、普通の肉はいいんですけど加工肉ですね。
はい、
うん、ハムとかソーセージだとか、うん、ああいうやつの中にはやっぱりあの長期間保存しないといけないので保存量とかですね、それから、工業用の油が入ってたりとかいろいろするので、あの味を整えるために油がいっぱい入ってたりとか調味料が入ってたりするので
結構食べてますよね。
うん、でこれがね結構食べれば食べるほどやっぱり大腸がんになりやすいってデータが最近
あら、
うん、だからちょっとその辺の加工の肉食品をあんまり食べ過ぎるとやっぱり大腸がんは考えておかないといけないことなんですね。
うん、気をつけなきゃですね。
ベーコンとかもですか？ベーコンとか、
ベーコン、
ベーコン、
うん、はい、はい、
毎日のようになんか朝ごはんにねこう出したりとか、
だからそういう食が欧米化することによって増えたがんの一つが大腸がんで、うん、もう一つはまあ女性の乳がんっていうのも食の、あの欧米化で増えてきたがんなんですよね。やっぱ油を摂取する量が、特に動物性の油を摂取する量が増えていくことによって出てくるがんってやっぱあるんですよね。
バターとか
バターもですね、はい、影響します。美味しいんですけどね、僕も大好きなんですけど、
うん、取りすぎないようにしないといけない
ですね。うん、そうそうそうそう、意外とリスクファクターってみんな考えないんですけど、あの癌の場合はですね、遺伝的要因とか環境要因とかでリスクファクターっていうのははっきりはしてるんで、まあ、タバコで肺がんになりやすいとか膀胱がんになりやすいとかよくわかるんですけど、はい、大腸がんってなんでなりやすいって聞いたらみんなええっていう感じが多いと思うんですけど、一番は家族因子。うん、これ結構あの知らない人が多くて、あのお父さんお母さんに無事大腸がんがあったらちょっと用心とか、はい、ぜひ覚えとっていただいて、
はい、
うん、あと症状なんですけどね、
はい、
意外とよく聞くのが便がコロコロの便になった。便の正常って結構皆さん気をつけるんですよ。で最近便が硬くてちっちゃくてコロコロした便が出てくるようになったとかして、うん、便が細くなった。でなんでコロコロになるかというと、大腸のですね、下行結腸っていうところの一番、まあ、直腸の手前ぐらいのところの残留時間が長くなって水分が吸収されて、でなおかつ大腸のがんがあると狭いところしか通りませんので、うん、コロコロしてちっちゃくなるか細い棒状にならないと通らなくなるので、実は便の形ってすげえ大事なんですよ。
うん、
うん、やっぱあの快便っていうのはすごく大事ですね。うん、トイレに行った時に最近水性で見にくいと思いますけど、はいはい、便の形を見て色とかですね、そういうのを見るのはすごく大事だと思うんですね。さっき言ったこう血がついてないかどうかとかですね、うん、形が細くなってないかどうかとかですね、うん、この前僕の患者さんで、あの便が最近ペラペラのなんかね、あの潰れたソーセージみたいになってる、このヘラみたいになった、ってそれ絶対おかしいから病院行って検査してよって言ったら、もうしっかりあの直腸がなったんですよね。やっぱあの本人が気がつくかどうかで、そういったもう割と早期に見つかったんですよね。
はい、
だからもうあの手術して助かったんですけどね。そういう形を見るっていうのはすごく大事だと思うんですね。
便を見て売買しないといけないですね。観察して
流さないといけない。
あとはやっぱり検診ですか。
そうですね、結局ですね、進行しないと症状が出ないんですよ。で、さっき言ったように
痛みとかがも、
はい、っていうことですね。痛みとか、あとそのさっき言った腸閉塞とか、便秘とかいうのも結構進行してからじゃないと症状が出ないんですよ。そうするとどこで捕まえるかというと、一番簡単なのが定期チェック、定期で、検診チェックですね。で、大腸カメラも全部すると大変なので、さっき言ったように大腸の中を便が流れるときに大腸がんがあればそこを削っていきますので、便の中に鮮血っていうのが混ざるんですね。だから便の表面に鮮血がつきやすいので、それを検査でするのは便鮮血検査っていうのがあるんですけどね、これ非常に有用性が高いです。便鮮血がまあ陽性の方で、それで大腸のカメラをすると大体がんの確率が4分の1ぐらい。だから便鮮血陽性っていう場合はやっぱり圧倒的にがんが多いんですね。まあ当然あとその残りの7割ぐらいはまあさっき言った痔が多いんですけどね、やっぱ圧倒的にその表面についてるような便鮮血の場合には大腸がんを考えないといけないってことなんですね。
何でもそうですけど、まあ、症状が出た頃には結構進んでることが多いっていうことですよね。
ですね。まあ、便潜血検診でもできるし、一般の病院でも簡単に検査できるし、まあ、便潜血もただ血が混じってるって言ったら、その食べ物の中にね、もう血がいっぱい毒毒の血のような肉食ったら出ることがあるので、人ヘモグロビン検査って言って、人のヘモグロビン便が混じってるかどうかという検査もできるんでですね、まあ、人食う人はいないんで、それ出てきたら大変なんですよ。だから、まあ、人のヘモグロビンっていうその鮮血が混じってるかどうかっていう検査もできるので、まあ、ぜひそうするとね、まあ、大腸のカメラの検査ってみんなやりたがらないんですよ、お尻からこうね、結構痛いですし、突っ込んで長いの入れないといけないので検査も大変なので、便鮮血も簡単にできますんでね、まあ検便みたいに持って行って検査もできるし、病院でチェックもできるので、ぜひやっていただきたいなと思いますね。特にリスクファクターがある方ですね。
どんな未来の色だってさ、受け入れていきなきゃダメなんて取れないよな。ヘイブラッサー、泣いてでも言ったぜ、まだまだまだまだ働いて僕が忘れたあの日のロマン。
はですね、先ほどちょっとあの食べ物がかなりこう影響するという話が出ましたけど、まあ、腸にいい食べ物、
ね、最近も腸活とかいうものすごい流行ってますよね。
腸活、
はいはい、まあ、当然大腸がんをこの予防する、抑制するためにも腸活ってすごく大事なんで、まあ、腸にいい食べ物って最近も流行りがいっぱいあります。もう食べ物の話はやっぱり稲田先生にお願いします。
あの食物繊維ですね、やっぱり。
やっぱり繊維、食物繊維か、
はい、食物繊維っていうのはあの、まあ、基本的には人の消化酵、あ、人の消化酵素で分解されない、まあ、食物というふうに言われてるんですね、うんうん、はい。で、あの第6の栄養素というふうに言われてますが、第6ということは第5までありますけど、第5は、5大栄養素は何でしょうかね。
5大栄養素、はい。
炭水化物、
炭水化物、
タンパク質、
脂質、
あとビタミンとミネラルですね。まあ、そういったものは、あの、消化液とかで、分解されて、まあ、吸収されるんですが、まあ、そういった意味では、あの、食物繊維は、まあ、そういったものに、あの、分解されずに、うん、まあ、そのままもう大腸の方にこう行くものが、まあ、食物繊維というふうに言われてます。はい。で、やはりあの、まあ、そういった栄養にはならないんだけども、やはり第6の、まあ、栄養素と言われる部分もあって、やはり体にすごく大事なんですね。はい。で、なんで大事かというと、まあ、あの、まあ、食物繊維には2つ、あの、まあ、水に溶ける、まあ、あの、水溶性の食物繊維と、まあ、水には溶けない不溶性の食物繊維っていうのがあるんですね。
はい。はい。
で、あの、まあ、水に溶ける、まあ、食物繊維は、まあ、水に溶けますので、まあ、そういった意味では、あの、まあ、最終的には便と一緒になって、まあ、排出されるんですが、まあ、そういった意味では、あの、便を柔らかくして、あの、出しやすくする。
はいはい。
ということと、うん、あとは、あの、まあ、小腸で、まあ、栄養素の吸収をちょっと、まあ、穏やかにするんですね。あの、水溶性の食物繊維は。はい。ですので、まあ、食後の血糖値を抑えたり、あとはコレステロールはもう吸着したあの体に出す働きがあるので、うん、コレステロールが抑えられたり、あとまあナトリウム排出したりという働きもあるので、まあ、高血圧の予防にもなったりするということでの、はい、まあ、水溶性の食物繊維ですね。まあ、あのわかめとか昆布とか、うん、ひじきとか、まあ、大麦とか、はい、はい、まあ、そういったものには多く含まれているということですね。
うん、
はい。それとあの不溶性の食物繊維というのはあの水に溶けませんので、うん、ある意味そのままこう便と一緒になるということになりますので、便の容量が多くなるんですね。大きくなるとまあ腸を刺激してあの排便の刺激になりますので、まあ、便が
活発になるって便のあの腸の動きがね。
はい、はい、まあ、そういった意味ではあのすごく両方とも、まあ、水溶性も不溶性もまあ両方大事ということになりますね。まあ、
野菜ですね、野菜と海藻類とっていうところですね。
まあ、まあ、不溶性のまあ代表的なものしたら、まあ、キャベツとかレタスとかですね、うん、まあ、エレンゲとか、まあ、そういったものをまあイメージしていただくといいかなというふうに思います。
なるほど、
はい。で、まあ、あの片っぽだけ食べるということではなく、まあ、
両方食べた方が
バランスよくね、
バランスよくね。
で、両方バランスよく入ってるのは何だと思います？
両方バランスよく入ってる、うん、両方バランスよく入ってる、野菜の中でですか？
まあ、野菜かな。
野菜ですか？
納豆なんです。
あ、納豆か。
バランスがいいというふうに言われてますね。
へ、
まあ、納豆あらゆるところでいろいろ
出ますね。結構毎回出ますね。
うん、何でも
血液もサラサラになるし、
ね、
あとその腸内細菌層のコントロールにも非常にいいし、食物繊維も水溶性も不溶性も混じってるし、はい、で非常に良質のタンパクが混じってるという意味で。あと、まあ、女性ホルモンに近い構造の物質もあると、なんかもう夢のような食べ物なんですけどね、納豆ね。
納豆ね。すごい。
まあ、そういった納豆食べるとかですね。うん、まあ、野菜も取るのも大変ですよね、かさばるので。
そうですよね。
まあ、そういった意味では、その、生で食べるように、
焼いたりしたりとかですね。食べるとかですね。
まあ、量を増やすとか。うんうんうん、まあ、今、鍋とかでですね。
今の時期は、本当ね、お野菜たくさん取る。取れる時期ですよね。
いろいろ野菜入れたり、あとキノコ類とかも入れたりもできますので、そういった意味では鍋ですね。まあ、手っ取り早く、
手っ取り早く
栄養もあるということで、美味しいし、
はい、
大いいですね。はい。
じゃあ食物繊維しっかり、
ね、取ってですね、
取りましょうね。はい。じゃあ運動はどうですか？まあ、腸にいい運動、はい、
うん、もう吉本さんが待ってますので、
はい、運動といえばでいつも呼ばれる、はい、吉本なんですけども、はい、まあ、腸の、まあ、働きとして蠕動運動っていうものがあるんですけども、
蠕動運動ですか？
はい、蠕動運動っていうのは、うん、まあ、食べたものが 食べれば勝手にうんことして出ていくのかっていったらそうではなくてですね、腸はこう伸びたり縮んだりしながらですね動いてるんですよね。でこれを動かしてる神経がですね、まあ、交感神経と副交感神経なんですけど、主に副交感神経の時にこう更新されるというふうに言われてるんですが、まあ、やっぱ適度な運動をすることで、まあ、この交感神経副交感神経をうまくコントロールできてればその前頭運動がうまくいくんですね。ストレスが溜まってたりして交感神経が優位に働いてるとなかなかこう出なくて、便秘がちになったりとかするんですね。でもちろん過剰なストレスがかかりすぎると今度は逆にあの過剰に運動してしまって下痢になったりとか、
はい、
そういう場合もあるんですけども、運動としてはですね、やはりあの体をこう腸をうまく動かした方がいいので、まあ、体をこうひねるようなお腹がひねられるような運動を取り入れると良いと、まあ、ストレッチするとかですね、とかあと腸活マッサージ
ですね、腸活マッサージ、
まあ、おへその周りをですね、まあ、自分から向かってで言うと、右側ですかね、の方からですね、右下の方から、時計回りのようにですね、
時計回り、
時計回りのようにおへそを回って、こう、ま、回す
ようにこう、どれぐらいのなんだこう力っていうかこうあれですか、なでるぐらいでいいですか。
でもまあある程度
はちょっとあった方がいいですか。はい、
あの触って自分の腸があるかどうかって割と分かるんですよ。こう触ってこうなんか少し触れるなっていうぐらいの深さですね。だいたい触って、まあ、太ってる人の場合には10センチぐらいかもしれないですけど、普通の人はだいたい押さえて 4,5 センチこうお腹が引っ込むぐらい触ると腸に触るので、それをこうポンって押さえるんじゃなくて長く押さえてこうやってずっとやると非常にいい腸マッサージ、
本当にマッサージ、マッサージ、
まあ、利用者さんとかうちのデイサービスでも押してあげるとやっぱその後に便が出やすくなるっていうのを経験しているので非常にいいマッサージだと思うのでぜひやってもらえたらと思います。
時計回り、
あとはあの、まあ、軽いウォーキングとかもですね、いいんですけども、ただあの寝る前とかの運動っていうのは逆にこう交感神経が優位になってしまうので、寝る前やっぱ3時間ぐらい空けるのが一番ベストなんですけども、まあ、少なくともちょっと2時間ぐらいは空けて軽い運動をですね、寝る前とかだったらした方がいいですね。まあ、一番いいのはやっぱ夕食後に、まあ、1時間ぐらい空けて、軽い運動を
ちょっとこう、
そうですね、
ひねったり、
ひねったりするストレッチをしたり、まあ、ウォーキングもちょっとこうしっかり腕を振ってですね、まあ、軽く疲れるような運動をするとあのうまく自律神経が働きますので、まあ、いい便が出るということになります。
なるほど、
あの時計回りマッサージっていうのは朝するよりも夜した方がいい、
そうですね、食べて、まあ、しばらくあの1時間ぐらいして、まあ、消化された後に、まあ、するといいんではないかなと思います。
食後数時間でちょっと腸の中まで便があの食べたものがいきますよね、でその時にこうマッサージすると腸の中の動きが良くなってくるので、
前頭運動を助けるような、
食後2時間ぐらいが一番いいんじゃないですかね、
ちょっとリラックスタイムね、したらいいかもしれません。ありがとうございます。Your passion's gone away, and I don't need no care. じゃあですね、教えて慶三先生ということで、まあ、ちょっと一つ私からいいですか、はい、あの便秘って人によって違うと思うんですけど、どれくらいの本当はこう頻度でちゃんとしっかり排便があるのがいいんですか。
本当は1日1回ちゃんと出る
ので、1日1回
最低1回ですね。やっぱ2日とか3日とか残留時間が長ければ長くなるほど、何が起こるかというと、腸の中の便が酸化されて腸の粘膜を刺激してやっぱり酸化しやすいんですよ。だから残留時間を短くするというのは非常に大事なので、1日1回出すことによってずっときれいに腸が流れていくようになっています。はいはい。それ以上やっぱり長くするとやっぱ宿便が増えてきてですね、まあいろんなリスクが高くなっていくと。
私も1週間出なくて、あの仕事がお休みになる前の日に下剤を必ず飲むっていう人がいるんですけど、
それはもうちょっとあのうんちの貯金をしてるようなもんで、
これはどうなんですかね。その下剤もいろいろあるじゃないですか。でその食べ物とかでちゃんと数字が良くなるといいんですけど、どうしてもやっぱりそういうお薬の力を借りないとっていう方もいらっしゃると思うんですよね。今ですね、
下剤も、昔の下剤って刺激性の下剤、下剤を大きく分けてですね、一つは腸の動きを激しくするように刺激する下剤っていう刺激性下剤、で2つ目が先ほど食物繊維って話しましたけど、食物繊維を投与することによって便の量と便の水分量を増やして、で、便の方を柔らかくする、もしくはと、酸化マグネシウムのように便の中の水分量を増やすような下剤、あとですね、漢方薬なんかでよくある、腸内環境を良くする、そういうタイプの下剤ですね。あとはあのよく成長剤で聞きますよね、あのビオフェルミンだとかミア BM とか、あれも実は大きな範疇では腸内環境を良くすることで便が出やすくなるので、まあ、腸の中の成長作用という方も含めたら下剤の中に大きな範疇の中に入るかもしれないですね。でそれで今大問題になっているのが、なかなか便が出ない人がしょっちゅう下剤の刺激性下剤は簡単に出るので使っちゃうんですよ。そうすると何が起こるかというとですね、使えば使うほどだんだん強い刺激じゃないと便が出なくなってくる。
慣れてくる。
そうするとだんだん腸の方がですね、巨大結腸症って言ってですね、腸が反応しなくなって、ものすごく腸大結腸が大きくなって、場合によって破けたりとか、もうそこから便が出なくて腸閉塞が起こったりとか、そういうことが起こってくることがあるので、刺激性の下剤はできるだけ控えた方がいいです。できればそういう飲み、最近ではですね、薬局でも食物繊維っていうのが売ってますし、それから食物繊維を錠剤で病院で下剤として投薬するような薬とも今いっぱい出てきてますので、
お腹がこう痛くなるっていうイメージがやっぱりありますよね。どうしてもそれがやっぱり刺激性なんですよね。
刺激性の下剤の中にはですね、よく使う下剤の中に、例えば消化管の中で刺激するために酸化ストレスを引き起こしたりとか、そういうことで起こすものがあるので、眼科とかそういうのにもつながる可能性があるので、できれば食物繊維がまず一番で、2番目には、腸内環境を良くするために大腱中等って聞いたことありますかね。あの漢方薬の100番ってやつなんですけどね、これは腸内環境をすごく良くしてくれるので、腸内環境を整えるようなそういう漢方薬プラス腸内の環境を良くするような微生物ですね、ビオフェルミンだとかミア BM とかビオ3だとか、そういうものを一緒に使った上で、その腸内環境を使って出ない場合に刺激性のやつをちょっとだけ使うというのが、一番下剤としてはもう一番いい使い方だと思うんです
よね。なかなかもう慢性化してる方はどうしても、
で病院に行くとね、相談室に結構乗ってくれます。
あ、そうですか。
どうしても出ない時にはじゃあどうしましょうかっていう話で、今昔はね、本当刺激性の下剤をよく使ってたんですけど、それ以外に腸を膨らましたり腸便を柔らかくしたりというものと、腸内環境とか、それからさっき言った成長剤とか、食物繊維のものっていうのは最近結構もう薬剤としても注目されてますので、病院の先生に一回相談して、便秘の延長線上にさっき言ったような腸閉塞だとか大腸がんとかいうのがありますので、実は大きな病気の元になるので、ぜひ腸のコントロール、便コントロールって大事なのでやっていただきたいなと思いますね。
はい、ということで今日もいろいろと知らないお話もたくさんあって面白かったですね。
うんち一つでもいいね。
いや大事だなと思って、しっかりね、まあ、日々のことですけど、うん、
トイレに行ったらしっかり見て、
うん、はい、気をつけとかないといけないですよ ね、 すね、
あの異常があるときって匂いも変わるからですね。
あ、なるほど、
うん、あの便の中に鉄分が増えると、うんうん、例えばその出血をして鉄分が増えると便の中の腸内細菌が変わるんですよ、はい、そうすると大腸菌の中で匂いが強い硫化水素酸性菌っていうのが増えるので、なんか最近便がえらい臭くなったなとかいう時には、
そういう、ね、
もしかしたら腸その便の中に鉄分が混じってる、要するに、便潜血が増えてきている場合というのがあるかもしれないので、まあ、そういうのもいいあれだと思いますね。
うん、毎日ちょっと観察もした方がいいですね。
便を見てあれですよ、ね、自分の食生活を振り返
る、そうですね、振り返りましょう。
気出し名言ですね。
ね、腸活も本当今すごく流行ってるというか、まあ、皆さんが注目していることでもあるんですけど、
いや、お腹がすっきり便が出ると、
う
ん、あのやっぱり気持ちがいいんですよ、
ね、そうです
ね、それがやっぱりすごく大事なことなんですね、うん、
はい、はっきりできるように
会食改善で、
はい、はいはい、ということで今回はあの腸のお話でしたね、
はい、
今年もいろんなまたお話を、興味深いお話をたくさんねしていけたらなと思っております。はい、で新春一発目の番組ここまででございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。